愛する天皇お父様、聖霊様の豊かなご臨在をありがとうございます。三位一体の誠の神様がここにご臨在を表し、お一人一人に触れ語り導いてくださっていることを感謝いたします。素晴らしい特別賛美と、ミュージックビデオと、それから証をありがとうございます。また今日この礼拝に集われたお一人一人を心から感謝します。オンラインで共に礼拝されている方々をありがとうございます。ダウンロードして共に礼拝されている方々を心から感謝いたします。今から御言葉に聞きます。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り導いてください。また御言葉を通して私の信仰を育み養ってくださって、主の時間にとっては年度末が来ましたけれども、この年度末あなたはこの年約束された御言葉の成就、恐るべき技を共に見ていくことができるように、神の栄光を見ることができるように導いてください。主に期待いたします。語る者の心が切り下ります。お語りください。信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。もう一緒に返しましょう。アレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して10時間かかり3日目を終えた主に期待しながら御言葉に期待と思います。すぐ出ます。はい、すぐ出ますなら、ですね、先週シルバーキャンプのダイジェストでやっていただいたんですけども、石田兄弟の作った後半だけなんですけども、そのだから前半はないんですが、後半の部分のダイジェストではありまして、すごくいい映像なんで、ぜひちょっと皆さんに見ていただきたいと思います。すぐ出ますかね。すぐ出ますならお願いします。それじゃあお願いします。
主は姿 最後は交通ブログの宣伝が入ってましたけど、これは最初交通ブログで作られたんですけど、とても良かったんで教会で、使わせてもらっています、はい。それで、ぜひ来年また、ね、キャンプを持たれてますのでおいでください。さて、今日のメッセージに入る前にいくつかありました。昨日コンサートが持たれましたけども、ヒデさんが来ておられますけれども、昨日はですね、今までと違って、今まではいろんなグループが出て、まあ、多くても3曲歌うグループはなかったですね。2曲ぐらいで、まあ、いろんなグループが出てくる感じだったんですけど、今回はその主に持ったチームが出てきて、そのチームが中心になってやるということで、今回はヒデさんが、リコーダーでですねやってくださるということで、それで3曲、まあ、今回は3曲だったんですけど、聞いたら20曲できるということだったんでね、3曲で申し訳なかったかなと思うんですけど、本人が最初3曲ならできますって言われたんですよね。だから3曲したんですけど、今回20曲できるということが分かったんで、次は7曲か10曲ぐらいやっていただこうというふうに思っておりますけど、まあ、そういうことでやったんですね。で、であとは、まあ、ネスの関係があって、私たちが作った CD はもう2006年ですから9年前ですけども、それで下火が少し歌いましたけど、あとはピースに5曲連続で歌っていただきまして、で、まあ、コンサートとしては今までとは違うタイプだったんですけど、非常に臨在があったことととても良かったんですね。で、新しい人が1人来たんですけど、実は祈ってたんですね、救いが起こるようにって。だから1人来たんですけど、メッセージが全然来てなかったんで、別に今回はメッセージなしでもいいかと思ったら、だから一応最後にメッセージして、メッセージ来たら語ろうと思ってたら、はっきりメッセージが来たんですよね。第2コリント5章17節ってね、で、全てが新しくなるってことで、全く新しくなれるんだっていう話ですね。そして、過去がマイナスはプラスになるってことと、そして永遠を見て生きることによって本当に新しい歩みができるって話を来てですね、ただ時間の関係で、まあ、聖書を開いて普通伝道メッセージするときはどうするかというと、伝道メッセージのときは証とか例えとか例を中心に話すんです。で、最後に聖書の御言葉でフィニッシュをすることが多いんですね、一般の人向けで。特に日本の場合は聖書もあんまり知らないから、そういう形がいいんですね。で、私もたくさんやってきましたから一応そうなんですけど、今回はもう証や例は一切なし、まっすぐ御言葉語って御言葉の説明だから、正直言って これじゃちょっと難しいだろうなと思って、分かんないだろうなと思ったんですけど、一応招きをしたんですね、神様に祈ってたので。そしたらですね、その初めて来た方がはっきり明確に神様を信じたんですよね。で、私は本当に主が働いたんだと思います。で、その後山本牧師がフォローしてくださって、その方がちょっといろんな問題を書いたんですけども、そのより明確になってですね、救われることができまして、本当に神様に感謝をしたいと思いますね。人が救われたので一緒に感謝をしたいと思います。で、準備も非常に不十分で、祈りも非常に不十分だったんですね、今のコンサートに比べれば。だけど、その主におっしゃったことに応答したときに主の手が動いたのを感じましたので、次は3月にハッピーテーブルがやると言ってますけれども、それ以外の地はまだ来ておりませんので、希望があればどこでもいつでもいいですので、こっちからは決してもう言いませんので、こっちが頼んでやるコンサートはもうやめます。本当に主の導きに従って応答して、主の前にやってくださる人たちを待っていますので。というのはですね、カリスマの試験があったんですね、実践の試験がね。で、まあ、牧師とか伝道師みんな進学受けたんですけど、その中にパウロ牧師の作った問題にこうなった、リバイバルの鍵は何か3つ書けって。で、1つは御声に従うこと、1つは感謝なんですね。ここはいいんですけど、3つ目にですね、御霊の賜物って書いた方が多いんですね。御霊の賜物は鍵というよりも、もうリバイバルの中心っていうかこうなんですよね。鍵としてはね、実は賛美隊だったんです。賛美隊って書いた人は酒井牧師以外誰もいなかったんですね。私はちょっとね、神からのメッセージを書いたんです、ちょっと賛美隊に対する意識と弱いっていうね。賛美チームは山ほどあるんですけど、賛美隊がまだないっていうね、なんか弱さをすごくちょっと感じまして、賛美隊としての働きをこれから進めていきたいと思ってますね。五島には五島ゴスペルクラブがスタートしますし、このあとちょっと話しますけれども、大村でもですね、ゴスペルクラブがスタートしようとします。これ山田とは別です、ね、仲良くやりますけど別だってしてね。で、それは単なるゴスペルクラブで楽しくやるじゃなくて、はっきり賛美隊としての、クラブとしてスタートしたいと思ってるんですね。で、神様はその賛美のことを強く言ってこられてるので、リバイバルの鍵なんですよね。で、長崎はリバイバルのポイントがものすごく強い教会ですので、本当に賛美隊として、上手い下手じゃなくて賛美隊として応答したいと思っているグループはですね、どうぞ行ってきてほしいと思います。そのグループを中心に、ね、立ってあげたいと思います。 で、ヒデさんは賛美隊ですね。ヒデ賛美隊とかですね。で、小川さんと石田さんが一緒に組もうかって話になってですね、ヒデさんは嬉しいような、怖いような、楽しいなだったんですけど、そういうことがありました。それとですね、そのコンサートが終わったらですね、小川さんがですね、嬉しそうにですね、長崎新聞を配ってるんですね。なんだけど、これは30日付の長崎新聞、水曜日選手の、その4面ですね。4面は4面なんて言わないで読んでください。ね、その4面にですね、何かというと、4面だけ出したのがあるんで、ちゃんとね、ここにあるんですけどね。山里ゴスペルクラブが載っております。ね、これ、つい最近取材に来たんですよね。で、すごくいい記事です。まあ、1箇所だけね、純子さんが作ったって書いてあるのは間違いですね。純子さんが一番最初それをね、あーって言ってましたけども、仕方がないですね、一般買うからね。純子さんが作ったわけじゃないですよね。神様が導かれて、教会を通してできたので、まあ、でも内容自体はすごくいい文章です、これはね。で、とってもよく書いてくださってます。あとでぜひ読んでみてください。で、その写真が2つあるんです。その2つの1つの写真に、この小川さんの満面の笑顔、ぜひ皆さんこれもらってですね、オンラインの方アップにしてください。で、ぜひこれですね、お見合い写真にしたいと。ただ、お見合いしたときに現実にあったらですね、おかしい、この人はどこにいるんですかって小川さんに聞いたりしてね。何を言いたいかというと、小川さんは人前に出ると笑顔になれないっていうのは悩みだったんですね。笑顔で歌えない、笑顔で喋れない、ずっと祈ってたんです。そしたらこれ1枚だけ撮ったんじゃないですかって村川さん言いましたが、そうじゃありません。そうじゃありません。これ新聞社の人が山ほど写真を撮っていったんです。山ほど。その中で向こうの新聞社が選んだのがこの写真だったということは、いい笑顔でしょう。これね、こんな方が小川さん見たことない。今日の第一試合でも前でね、こんな顔して歌ってましたけど、ここね、だから何を言いたいかというと、祈ってたんですよね。祈ってたんですよね。そしたらここでその写真が選ばれたんですよ。いい笑顔でしょう。だからすごく嬉しいですよね。で、小川さん正直だから、もう嬉しくてたまらなくて、もう一生懸命やって配ってるんですね。それもまたなんかすごく素直で、見てて微笑ましくてよかったですよね。だからね、ちょっとオンラインが名前出しませんけど、ね、まあ方ゴスペルクラブの方も来てまして、ね、ハンディ持ってる子ですけど写ってまして、すごくいい写真、石田伝統の写真ですけどね。ぜひこれ、三次の長崎新聞、長崎で一番読まれてる新聞ですので、長崎新聞撮ってる方は見てください。撮ってない方も小川さんがいっぱい持ってますから喜んでくれますので、もらって帰ってですね、ぜひ見てごらんって言ってね、見せてほしいと思いますね。そのゴスペルクラブもですけど、福音宣教のためにね、一人でも多くの人に知ってほしいと思います。どうも神様がですね、まあ、純子さんはちょっともう、年齢的なこともあってですね、お休みしたいと思うんですけど、新聞社は向こうから連絡してきたりして、テレビ局も向こうからってやってきたりしてですね、こっちから言ってないんですよ、向こうから来て、でコンサート向こうから依頼が入ってきてて、なんか主の方がとにかくその宣教ということをすごい言ってる気がするんですね。賛美隊として出て行って宣教することを、君地のところにも行きました。今週君地ですけどね、君地のところにも行きました。それから軍白のところにも行きましたね、でもちろんカトリック教会のところに行ってますよね。だからなんか神様が手を伸ばしていると思うので、賛美にすごく大きなポイントがありますので、ぜひ一人一人が賛美隊ですからね。でもちろんグループも賛美隊ですけど、ぜひね、用いてほしいと思います。それでこの新聞を見た方が大村から、まあ、長崎からも一つ連絡があったんですけど、大村の方で73歳までって書いてあったから、72歳の方がね、73歳って書いてあるから70歳でもいいですかって連絡が入ってきたのと、あと大村からも連絡が入ってきて、大村でいやないですかって言うから、友人知り合いがいりますよって言ったらですね、もうぜひ大村でもやりたいって言われたんですね。だからジョイ牧師聞いてらっしゃるでしょうかね。ジョイ牧師 のお家の裏の公民館でやろうかって話になっていて、ジョイ牧師は心よく聞き入れてくださると固く信じております。ね、まあ、断られたらこっちが出します。主に言われているので、ね、神に言われていることはやりますので、これね、だから明らかに主はね、今ね、手を伸ばし始めていることを、ね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います、ね、これが、ね、ですね、それからですね、先週パッと言ってもう席に入りますけど、宮崎で洗礼式がありました。宮崎教会はちょっと非常に苦しいところを通りました。ガッと人が増えたんですけど、ちょっとその後ちょっと問題が起こってですね、でもその通り抜けた後に今宣伝式が起こって、本当に再び新しくスタートしていくって感じで、長崎教会が再びなんかこう帯同し始めたぞっていう感覚がすごく嬉しかったです。で、鹿児島行った時ですね、覚えてらっしゃいますか、先月2年間ゴスペルクラブ、鹿児島のゴスペルクラブ、鹿児島ゴスペルクラブジョイっていうんです。そのジョイっていうグループに来てた人が、 元エホバの証人で教会だけは誘ってくれるなって言った人が先月初めて聖会に来たんですね。で今回はまた聖会に来られまして、今回はデビューされました。あの鹿児島ゴスペルクラブチョイっていうグループの真ん中に立ってデビューされましてですね、教会の集会で。だから俺あのおうち牧師夫妻がとっても喜んでおりましたけども、何か新しいことが始まってきてるなってことを本当に強く感じます、ね、ぜひあの、ね、そのことを覚えておいております。泉の集会もですね、泉の集会にどうしても来れなかった方がおられて、その方がわざわざ泉集会の野見山さんのお姉さんなんですけども、前平さんのところに手紙を送ってきてですね、献金を送ってきてですね、いけないけど献金だけでも下げてくださいっていうね、手紙が来てたんですね。なんかちょっと今までとは動きが変わってきたなってことなんですよね。だからぜひ皆さんね、一緒に期待してほしいと思います。それですいません、ちょっと時間がもう短くなりますけど、メッセージを書き出してお話しますが、今日のところはイエス・キリストが信仰を褒められた2人のうちの1人です。1人はカナン人の女なんですけど、今日のところは100人隊長の人ですね、信仰を褒められた人です。で5節から話があるんですけども、その前に1節から4節のところには一番大切な種はツアラトって書いてありますけど、一つ前の種は雷病にって書いてあります。でここは今日は話しませんが、このその1節から4節の雷病人の話じゃないかったら、雷病人が自分が雷病人で、当時雷病って聞かれた病気だから、イエス様のところに来て私を治してください、清めてくださいって言って、まあ、清められるっていうのは聞かれた病気されたから、清められて病気が治るわけですね。自分の問題を自分でやってきてイエス様にお願いして治してもらったのが雷病人の話なんです。その次今度は100人隊長の話が出る。この100人隊長は自分じゃないんです。今度100人隊長は自分のしもべ、若者とも子供とも訳せる言葉ですけども、まあ、自分の子供、あるいは若者、あるいは、まあ、うちの若いやつがっていう、ね、会社でもいいですよね、あるいはしもべ、ね、その自分ではない子供、しもべ、若者のために100人隊長はイエス様とやってきて直してもらった話なんですね。なので今日ある方は自分自身の問題でイエス様と生きているかもしれません。その方は今日の聖書箇所ではないけど、聖書から見てあなたは神に答えられます。安心してください。ある方は自分じゃなくて、自分の子供かもしれないし、若者かもしれないし、しもべかもしれないし、もしかしたら逆に親かもしれないし、友人かもしれないけど、その誰かのために死のところに来た人も神は答えてくださるんですね。だからある方は今日自分のために来てらっしゃるでしょう。遠慮なく神様に大胆に求め願ってください。ある方は自分の愛するもの、あるいは痛めているもの、その人のために来てるでしょう。その願いと叫びに主は応えることができるんですよね。で今日はそっちの話をしたいと思うんですね。でなぜこの100人隊長は信仰を褒められたか見ていきたいと思います。5節からね、イエスがカペナウムに入られると一人の100人隊長の妹に来て懇願していったと。カペナウムというのは言語ではカフナフームと言います。慰めの村という意味です。イエス様がガリラ宣教した時にその宣教の中心地になったイエス様が住んでいた場所ですね。そのカペナウム、まあ、そこにまあ入ったからもう戻ってきたんでしょうね。ちょうどそこに100人隊長は異邦人ですけども、ローマは6000人が一つの部隊です。6000人が一つの部隊、100人隊長、100人のグループが60個あるんです。それで6000人で一つの部隊で、もちろん1000人隊長っていうのがあるから1000人ずつのグループがあるんですけども、100人のグループが60個あるんですね。基本的にはね、100人隊長が60人いる。で1000人隊長ももちろんいるんですよ。いるんですけど、そういう組織なんですね。でその中の100人隊長ね、だからこれはローマ兵ですから異邦人ですね。その異邦人の100人隊長がわだわだイエス様のところにやってきて言った言葉が6節、主よ、私のしもべが中部で家に寝ていてひどく苦しんでいますと。まあ、中部っていうのは麻痺ですね、これはね、今で言うと。だから私のしもべは脳梗塞の後遺症みたいなとか、そんなのとちょっと似てます、ね、全く一緒ではありませんけど、で主よ、私のしもべが中部で家に寝ていてひどく苦しんでいますと。でこれは ルカの福音書にも同じ記事があるんですけども、まあ、そこでは本人が来るんじゃなくて使い送るんですけども、そこではですね、この病気はですね、もう死にかけている病気なんです。だからもう死んでしまうかもしれない重い病気だと思ってください。そういう状況なんですね。だからその、まあ、しもべ、あるいは若者とも子供とも訳せるその言葉ですけど、そのこの子供かもしれないし若者かもしれないけど、その人のためにこの100人隊長はお願いです、直してくださいイエス様ってご、イエス様と来たわけですね。で今日ある方は、ね、100人隊長と一緒で本当にイエス様のところにご礼拝に来て、私の子供をって、あるいはうちの若いやつをって、あるいは逆にうちの母さんを、お父さんを、おばあちゃんを、ね、あの孫をって思ってるかもしれないし、友人かもしれませんね。でね、本当に主に期待してほしいんです。私にもあなたにも残念ながらその人をどんなに大切に思っていても、何とかしてあげることは限界があります。経済的にも実際的にも霊的にもある助けはできるでしょうが限界があります。でもイエス・キリストという方は 限界がありません。この方の愛は本人が諦めてもあなたが諦めても諦めません。あなたは本当に真にこのイエス様にすがるなら、イエス様はその方に必ず手を伸ばしてくださいます。それをしててほしいですね。でこの時百人隊長は、ね、ローマ兵ですよ、異邦人ですよ、イスラエルを支配していた子ですよ。なのにイエス様のところに来て、そして本当に助けてほしいと言った、ね、そしてね言った。そしたらですね、イエス様はすぐにですね、7節、彼に言われた、行って直してあげよう、パッと立ち上がってですね、直してあげようと言ってくれたんですね。嬉しいじゃないですか、ね、あなただったらどうでしょうね、あの何でしょうかね、あのうちの親がでもいいし、うちの子供がでもいいですよね、ちょっと大変なんです、イエス様直してくださいって言ったらね、分かったってパッとね、優雅家や立ち上がって直してあげようって言ってくれたらね、喜ぶでしょう。どうですかね。あのまあ、もちろんね、あの家に行くって言われたらですね、30分だけ待ってくださいとかね、1時間だけ待ってくださいって人いると思いますよ。あまりにも汚れているから、うちなんか半日待ってもらわなきゃいけないかもしれませんけど、しかしですね、でも来てくださいって嬉しいですよ、やっぱり、ね、でこの時、ところはこの人は何て言ったかと言ったら、発生でしかし百人隊長は答えて言った、主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありませんって言ったんですね。これはある意味で正しくて、ある意味で正しくないんです。これこのローマ兵、日本人みたいですね、ね、なんか資格ありませんっていうね、日本人的な謙遜ですよね。で、ある意味で正しいっていうのは、ローマ兵は異邦人で、そして当時の異邦人、やっぱり非常に偶像礼拝が強くて、日本人は偶像礼拝をね、非常に軽く見ております。聖書から言うと、偶像礼拝は最も忌み嫌われる罪なんです、実は、ね、だから偶像廃棄するだけで解決してしまう問題が実はたくさんあるんです。日本の教会はもっとはっきり言わないといけません、ね、かなり妥協しています。偶像礼拝は聖書で最も有権な罪なんです。偶像廃棄するだけで助かってしまうあなたの家族って結構実はいっぱいいるんです。霊的な影響力ってあなたが思えるも強いんです、実はね。神様圧倒に強いんですよ。圧倒に強いけど、神様を信じますというなら置いてたら、ね、ちょっと非常に言葉が悪いけどね、2号さんって分かりますか？奥さん以外の女性を家に置いてて、妻だけあなただけを愛してるよって言ったらダメでしょ、そんなの。わかります。それと一緒ですよね。偶像家に置いておいて、神様だけを信じてます、これは形だけって言っても嘘になりますよね。だからこの偶像礼拝ってのは、ね、意味があるんですね。でこのローマではもちろん偶像礼拝があったし、今違法の神だった。だからそういう意味では違法人なんですよね。だそういう意味では確かにイエス様を屋根にお入れする資格はない、罪に満ちた違法人なんですよ。選びのためではなくてね。しかしなぜ間違ってるかというと、この人イエス様の時でイエス様を信じてるじゃないですか。あなただったら直せるからお願いしますって言ってということは信じてるんですよ。新約時代は十字架、まあ、この時はまだ十字架前だけど、ね、十字架があるから、我々はこの中で誰一人イエス様に近づける資格なんかある人ないでしょ。あると思う人、もともとですよ、今はあるけど、ね、ないでしょ、もともとは。でも十字架を信じた私たちは罪が完全に許されて、罪のないもの、一回も罪を犯したことのないものになっちゃったわけです。罪はあるんですよ、罪はあるんだけど、一回も罪を犯したものにないものになっちゃった。我ですけば、実は真っ黒毛の体でね、どの子なのに、もう綺麗な服を上に着て、真っ白な服を着てて、ニコッと笑ったら見えないでしょ。そういうことです。神様の衣を着せられて、綺麗になったわけですね。ってことはどうなるかというと、私たちは、だから、新約的に言うと資格があるんですよね。わかりますっていうこと。だからこれはある意味であってるけど、ある意味であってない。でね、この人の真似して、いや、とてもイエス様、私は教会に行く資格なんかありませんって言ったら、サタンの惑わしです。とてもあなたによる資格なんかでも、それもサタンの惑わしです。私なんかそんな、もう教会の人と違って汚れていて、ね、教会の人みたいに、そんな、もう信仰があるわけじゃないし、もうちょっととてもって思って、しばらく痩せた人いるでしょう。ある意味であなたは誠実なんです。ある意味であなたはすごく正直なんです。わかります。でも、騙されないでください。教会に来た人も申し上げません、教会の人。同じように罪人で汚くて醜いんです。だけど、許されたんです。それを信じてるんです。それを受け取ってるんです。神のことになった、イエス様の十字架になって許されたってことを受け取ってるんです。信じてるんです。だから大胆に神の前に来て、今日もこんな罪人にもかかわらず、こんなにどうしようもないにもかかわらず、大胆に神に向かって奇跡と癒しを、救いを、愛する人の助けを求めれるんです。そして答えてもらうことができるんです。だから福音なんです。立法じゃないんです。だから福音なんです。これね、で皆さんね、福音を信じましょう。ね、立法は必要なんですよ。立法がないと罪がわからないから。でも、 福音を信じましょう。私は福音なんですね、これね。で、だからここで資格って書いてあるんですけど、ある意味で合ってるんだけど、ある意味で間違ってるんですよね。ただ、この人がなんて信仰を見れたって、この後なんですよ。とんでもないイエス様って言ってね、あ、聞いてみようか。今日もし来てね、ここでイエス様がいますね。まあ、私がイエス様って言うと、ちょっと語弊があるし、とんでもないって子供になんか嘘つけてるそうだから、まあ、ここにイエス様いて、ね、イエス様言われるわけですよね。ね、あ、すぐ行ってあなたに行って直してあげようって言った時に、さあ、どう答えますかね。とんでもありません、私には資格がありませんっていうか、ぜひ来てください、お待ちしてましたっていうか、聞いてみましょうかね。とんでもありません、そんな私なんかなと、私のような人資格はありませんって思わずも言ってしまいそうな人。自己紹介できてるね。あ、2人、あ、2人いましたね。はいはい、で、はい、来てくださいっていう人。嬉しいんだけど、どっちも言えない人。結構そういうの多いやろね、日本人で。なるほどね。頭で分かってるけど、やっぱり申し訳ないと思うんですよね。今、最初に手を挙げた人ね、今日はっきり意識を切り替えてください。そのまま帰ったら、あなたは今週、神の祝福を失います。呪われるとは言いませんよ。神が過ごうとしている祝福を受けれません。はっきり切り替えてください。あなたも私もふさわしくなんかありません。資格なんか全くありませんが、十字架を信じたので、復活されたイエス様を信じているので、胸を張って言っていいんです。私にはその資格があるって。すごい大事なところなんですよね。私たちの信仰は自分の義に立っておりません。キリストが十字架でなしてくださった技、そして復活されたこのキリストによって私たちの信仰は立ってるんです。だからね、はっきりそこをね、覚えてほしいんですよね。で、それでね、次言いますよ。なぜイエス様が褒められたか、次の言葉なんですよ ね、ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。ただお言葉をください。これ言語では三語、ね、で、まあ、よく言うとオンリーアワードなんだから、一言いい、一言言ってください、まあ、ただ一言でいいって、ただ一言でいいって言ったの。ただ一言、一言言ってくださったらいいって言ったの。もう一言で十分、一言言われるだけで、もう離れてようがどこにいようが一言言ってくださればそれで十分って言ったの。どうしてかというと、9節と申しますのは、私も権威の下にあるものですから、100人部下がいる。で、これローマ兵はね、ローマの軍隊は当時最強、最強の軍隊の特徴は秩序とオーダー、権威がしっかりしてる。で、日本語でいつも秩序と権威というとなんか締め付けて感じるからね、日本の歴史的背景で。だけどこれは本来健全なもので、上のオーダーが下に通っていく。だから100人隊長だから、上には1000人隊長という上司がいて、上司に言われたらその通りすると。で、自分にも部下がいて、私の下にも兵士たちがいまして、100人兵士がいて、その一人に行けって言ったら行くし、来いって言ったら来ると。これ当時はもう徹底そうなんです。だからローマの軍隊強かったの。行けって時にどうしてって言ったらダメなんです。来いって言ったら、その理由はとか言ったら、行けって言って何するのって、ちょっとあなたの言うこと信じられないんだよね、ちょっとその後説明してくれないとって今の人言いますでしょ。来いって言ったら、行って何するのって、そこちょっと納得できないといけないんだけどっていう、そういう時代だから、これよくわからないんです、権威が。でも権威っていうのは、行けって言ったら行くし、来いって来るんだって。軍隊は、軍隊いい悪いちょっとここに置いてね、軍隊っていうのはそうしないと戦争でなんかもうアウトですから、これはもうはっきりしてますね。で、100人隊長、当時のローマの軍隊はすごく強かった。部下に行けって言ったらみんなスパッと行くし、こういったら来るんですね。だから知ってたの、権威を。私でさえ100人の部下に行けって行くし、上司がいたらちゃんとそうします。日本のちょっと前の企業は強かったですね。それがあったですよね。で、それで、だからアイス様、あなたが一言おっしゃれば、うちのこのしもべの死にかけてる病気、悪霊かもしれないし、病気かもしれない、悪霊であろうと病気であろうと、イエス様が一言おっしゃれば、病気は従わざるを得ないから治る。悪霊だっても出て行って解放される。イエス様が一言おっしゃれば、死に原因があるから、その言葉通りに、病気であろうが悪霊であろうが、もっと広げれば自然現象であろうが、従うに決まってます。一言でいいんですって言ったの。つまりキリストの権威をしてたんですね。ちょっと大事なところなんですよ。大宣教命令の時、イエス様は何て言ったか。私は天においても地においても一切の権威を持っています。だからあなた方は行ってって言ったの。権威があるから、その権威を委ねるから行けって言ったんですよね。で、日本のクリスチャンね、ここ弱いね。神様はね、慰めてくれる、励ましてくれる、ね、導いてくれる、元気づけてくれる。イエス様大好き、私の友達、私の恋人、優しくとあったかくて、いつも白い衣を着てふっと抱きしめてくれる。いいんですよ、全部本当ですよ。でもキリストはね、権威と力を持ってるんです。この人がおっしゃったら、病気であろうが悪霊であろうが自然現象であろうが、もしイエス様は止まれって、雨は止まらないといけないんです。 と信じてますか。そんな極端なって言ってる人は聖書を信じてない。イエス様は権威を持ってるんです。これはっきりと言ってください。権威と力を持ってるんです。もちろん愛の方ですよ。権威と愛は全然ぶつかりませんから、ね、権威ある方なんです。だからこの方が一言おっしゃれば病気は治ってしまうし、悪霊は出ていかないといけないし、自然現象だって雨を降れって雨が降るし、止まれたら止まるし、波を立ったら立つし、波を沈まれたら沈まるんですよ。この方に権威があるから、このことの一言ってことを異邦人の百人たちは知ってたんですよ。だからとんでもない、来なくていい来なくていい、もう一言一言でいい、一言、あ、ワードオンリーワード、一言でいい、一言でいいって。だからイエス様びっくりしたんですよ。驚かれたって書いて、この後に、ね、この後イエス様、イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきたちにこう言われた、これ弟子ですよね、弟子と群衆、誠にあなたたちに言います、誠にと言ってるから、これは大事なこと、よく聞いておけよって、私は一切のうちで、選びのため一切のうちにこのような信仰見たことはないって。素晴らしい信仰だったんですよね。信仰褒められたんです。なぜ褒められたか、イエス様の権威を知ってたんですよ。で、今日皆さんと聞きますね、イエス様の権威を知ってましたか。いや、イエス様愛の方であったかいって知ってたけど、権威が良かったなって人はね、今日ね、はっきり捉えてください。キリストは権威を持っている方なんです。だから一言でいいんです、ね、神の言葉を送ればそうなんで、ここで説教を終えてもいいんですけど、もう一つ続くんです。実はちょっと飛ばしますね、時間が、ね、その後イエス様は言われて、まあ、パッと読んでみましょうかね。あなた方に言いますが、11節、たくさんの人は東からも西からも来て、天の御国で、天国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓につくと。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いたぎしですると、ね、権威を知らないで、まあ、これ御国の子ってのはこれは選びのためですよね。ユダヤ人たちがキリストを信じないとそうなると。それで13節、それから今日こっちですね、イエスは百人たちに言われた、さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時その証明がされた。さ、最後のポイント、一言くださいって言ったんですよね。普通どう思いますか、一言言ってくださいって言ったら、癒されよとか治れとかって言いませんか。そしたら一言言われたから治るって信じてるから治るわけですよね。だからこの時言ったのは、癒されよとか治れとか、あなたの言ったんじゃなくて、さあ行きなさい、行きなさい、帰ってきて、帰りなさい、あなたの信じた通りになるようにって言ったんですよ。治れとも癒されよとも言ってないんです。あなたの信じた通りになるようにって言ったんですよ。ここ面白いんですよ。この百人隊長は一言言ってくださったらいいって言った時に、イエス様は治してくださるって信じてた。あなたの信じた通りになるって言った時に、この後書いてある、ね、ちょうどその時その証明がされた。今日皆さんの聖書はどうなるでしょうか。一言おっしゃってください、私は今日キリストの代わりにいます、イエスキリストにあってあなたの信じた通りになるように。ちょうどその時癒された、ちょうどその時解決した、しばらく待たねばならなかった。ますます悪くなった、程よく程よく程よく治った。どう信じてますか。面白いんですよ。あなたの人ある方は言うんですよ、ね、一言おっしゃってください、ねね、一言おっしゃってくださいって言ったら、あなたの信仰になるようにって言うんですね。面白いんです。神様はあなたの信仰を問われる。どう信じてますかって、信じた通りになるんですよって。ね、イエス様は治せるんです。イエス様は解決できるんです。私はお医者さんをすごい尊敬しています。もし自分が牧師にならなかったら、政治家か弁護士かドクターか、あるいは小説家になりたかった。全部誰かを助ける仕事なんですけど、それになりたかったですよね。でお医者さんは、まあ、ちょっともう無理でしょうけど、うちの子供一人ぐらいは医者になってほしいなと思ってたぐらいですから、とっても尊敬しています。で私はお医者さんにかかったら、言われた通りきちんと処方された薬を言われた通りにきちんと飲みます。しかしお医者さんには限界があります。日本のお医者さんの悲しいことは、見えない世界と超えた世界のとか、ね、信じてないわけじゃないんでしょうけど、認めてくれない、なかなかね、不思議だねって終わらせてしまうけど、アメリカのいいところはね、ああこれは人を超えた方ですねとかね、信じてなくても神様ですねとかね、言ってくださるんですよね。日本ではそれをなかなか言わないから、その面では悲しいけど、何を言いたかったら、お医者さんが無理だって言ったら医学的には無理です。でもクリスチャンはそれでおしまいですか。そこから始まるんでしょう。これは肉体の病だけじゃないでしょう、精神の病だって。精神の病は謙遜な医者だったら生涯治らないっていう精神の病の方がはるかに治る病より多いんです。はるかに謙虚だったらそういうはずです。でもね、 イエス様には感知させる力があるんですと信じてますか。あの子もあの人もこの人もイエス様だったら治してくれるって、この方だったらきっと治してくれるってのはね、マイナスになるかゼロになるだけでしょ。そんな小さな信仰持たないでよ、マイナスがゼロじゃなくてプラスに変わるんです。秋元さん最近よくおっしゃいましたね、感謝を学んでから分かった、自分の人生で祝福を考えたらマイナスとか嫌だったことの方がかえって祝福に今なってる、ベスト10はそうだって、あれは嘘じゃない、本当だと思います。で最近言いますよね、いかに自分がミミッチーの人か分かったって言うんですよね。つまり病気を治してくださいってなって、治ればいいと思ったけど、治るんじゃなくてそこが強くなったって、これね、いかにミミッチーの人か分かったって言いましたよね最近。いやね、聖書通りに神様信じてます。天と地を作られた神っていつも言いますけどね、天として見える範囲じゃないんですよ。あの、私たちは太陽系という中にあって、その太陽系は銀河系というのがあって、それは何だっけ、専門家適当な嘘つきゃいけないから、アンドロメダ星でも別なんだよね、なんかよくわかんないや、それがすごく大きな宇宙の中の小さな惑星の一つの人間なんですよ。ものすごい小さい、全宇宙を創造して今も保っておられる方なん、時間も作った方なん、歴史を導いている神様なん。いつも私言いますけど、本気でそう思ってますか。そういう方を信じてるんですよ。くんちがありますけど、木や石で作った神々ではない、あんな偶像の神ではない、はっきり言います、あんな偶像の神ではない。人間が作った神に何ができますか。誠の神を知っている人が、たかが人間が作った神の前に何で恐れるんですか。そんなものは気合しに過ぎない。呪われるなんてとんでもない、呪われるのは向こう側だ。そのまま言ったら、神様がその人たちを救い憐れまれる方なんですよ。私は信じたらそういう方なんですよね。いいですか皆さん、もっとね、神様、私たちは小さいですよ。私もあなたも本当にさっきの話じゃないけど、資格は全くないですよ本来。でも私を信じているイエス様は、あなたを愛して、そんな神なのに人間になって、地獄にまで私の代わりに黄泉にまで下って、愛しきってくださった、こんなに深い愛の方じゃないですか。でその愛が権威を持ってるんですから、しないわけないでしょう。あなたの願いに応えないわけないでしょう。あなたが愛する人のために神に叫ぶときに手を伸ばせないわけないでしょうと信じてますか。こんな私の小さい祈りではダメなんて、そしたら教会来て一緒に祈りましょう人のためには信じる不思議に婦人会に行くといつも言うように、他人の夫のためにはすごい信仰が湧く他人の子供のためにはすごい信仰が湧く、お互いのその信仰を用いて祈ればいいんです。神様にはおできになるんですよ。その神様、私は信じてるんですよね。でこれはね、どうぞね、知っててほしいと思います。でクリスチャンである私たちがね、神様、信じている神様を正しく捉える、これ意識変わるじゃなくて、本来聖書に書いてあるところに信じる、そう捉えるだけで変わります。でいいですかね、一言おっしゃってくださいって時に、治れって言わないで、あなたの信仰通りになるようにって言われたんですよね。私ここ今までね、あんまりここ注目しなかったんです。私はえっと思ったんですよね。あなたの信じた通りになるようにって言ったんですよ。その時にあなたの信じた通りになるんですよね。よくね、神様やってくれないって言ってね、神様を責任している人がいます。そうではありません。あなたの信じた通りになるように、あなたが信じてないのはまずい、落ち込まないで悔い改めればいいんです。不信仰は罪だって書いてあるから、すいません、私は不信仰です、信じれないんです、あ、許してください、そして神様、言葉通りに信じる信仰を与えてください、その言葉通りに受け取れる信仰を与えてください、ただ恵みによって、ただ恵みによって、その通りに信じる信仰を与えてくださいって求めればいいんですよ。求めれば与えてくれますよ。そして神はそれを成してくださいますよ、ね、それをね、ぜひ皆さんね、覚えてほしいというふうに思います。そう、時間がもうしてますので、今日ここまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。私たちを本当に愛して、そして私たちに、あなたは権威を持って癒しを行い、奇跡を行い、私たち自身にも、私たちが取りなす愛する人たちにも、子供であっても、親であっても、友人であっても、孫であっても、おじいちゃんおばあちゃんであっても、あなたは命を与え、癒しを与え、奇跡を与え、勝利を与え、解決と解放を与えてくださる神です。会社の友人も、学校の友人も、先生も、生徒たちも、あなたは手を伸ばすことがおできになる方です。どうぞこの百人隊長に一言おっしゃってください。それだけのあなたの権威を知って言えるものとしてください。信じた通りになるようにと言われたときに まさに奇跡が、癒しが、勝利が現れるように、私のうちに神様が信仰を与え、言葉を信じる信仰を与えてください。皆様ありがとうございます。感謝いたします。短く祈りたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。喋れました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをしのおっしゃってください。天使様、一人一人の心の叫び、自分のこと、家族のこと、友人のこと、あなたはどちらにも答えられます。健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、いろんなことがあると思いますが、その一つ一つにあなたの手を伸ばし、具体的に答え、勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ、心と体を完全に治れ。脳梗塞の後遺症、癒されよ。がん、腫瘍、ポリープ、イエス様って消えてなくなれ。イエス様、完全な癒しと回復を与えてください。膝に触れ、腰に触れ、脳に触れてください。脳に触れてください。腰に触れてください。膝に触れてください。イエス様って、癒されよ。震えがある方はその震えを止めてください。震えをイエス様って命ずる。止まれ。イエス様、どうぞ、偶像礼拝から来る一切の汚れた霊の力をイエス様って命ずる。その人の力、出ていけ。イエス様、どうぞ、試験の方が多いと思います。学生たち、祭典を尽くして真剣に神に祈って、神様の勝利と祝福が与えられるようにしてください。私様、いろんなところで対人関係で、家庭で、職場で、学校で戦っている方がいます。許しと和解を与え、神による勝利を豊かに表してください。イエス様、やって、恐れをその人の力から去れ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。